石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日無事に公開収録が終わり、はい、ほっとしているなというそんな感じでございますね。
あっという間でしたね。
そうですね、あっという間な収録でしたけども、ね、その後ちょっとあの、ね、お客さんに話しかけてもらったりもして、結構ねあの、はい、販売店販売の現場で働かれてる方がね、いらっしゃって、
ちらほらといらっしゃいましたね。
ねで、なんかね iPhone が発表された日、うちのお店には何台しか在庫なかったんすよみたいな話もされて、そうなんだみたいなお話も聞いたりして結構楽しかったかなっていう。
ね、現場の声は貴重ですね。
そうですね、やっぱねああいった方もね呼べればいいんですけど、ラジオのねあのゲストに呼びたいぐらいなんですけど
座っていただいて
そうそう、なかなかねあの名前出して語ることも難しいかなと思いますので ね、立ち話程度でね、いろんなお話が聞いて嬉しいなという感じもしましたし、
はい、
ね、あの平日のね夜のタイミングで来ていただいて本当にありがとうございます。
またできたらいいですね。
はい、そうですね、またね大々的にやれたらなと思いますし、はい、井野編集長、田中編集長ともねまたゆっくりお話したいなと思いますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先日 IP 電話かけ放題オプションなどを発表したトーンモバイルさんをお呼びしています。現在はカルチュアコンビニエンスクラブが経営するスタヤブランドでおなじみの企業ですが、今回初のゲストということで事業開始から今に至るまでのお話を詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ツタヤが手掛けるスマートフォン、トーンモバイルが描く通信事業のビジョン。トーンモバイル株式会社は11月30日スマートフォン、トーン向けの新サービスを発表しました。トーンモバイルは2013年にインターネットサービスを運営する一部上場企業のフリービットがモバイル事業に参入して立ち上げたフリービットモバイルサービスから始まり、2015年にツタヤを運営するカルチュアコンビニエンスクラブが第三者割当増資を受け、現在はツタヤのスマホとしてスマートフォン端末トーンと月額1000円からの低価格プランを提供しています。本日はフリービットの創業者でありトーンモバイルの代表取締役社長 CEO石田敦樹さんをお迎えし、トーンモバイルがリリースするスマホの特徴やサービスの魅力を伺っていきたいと思います。それでは石田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、フリービットから始まり、まあ、今トーンモバイルという名前ですけども、先日3周年といいますか、はい、イベントを開催してこれまでの取り組みですとか、まあ、今後についてお話をされていたということなので、うん、まあ、その辺について詳しく聞きたいなと思います。はい、まず、まあ、いろいろね今格安スマホ会社 MVNO いっぱいありますけども、はい、トーンモバイルってのはどのような会社になるんでしょうかね。
そうです、もともとフリービットという会社はインターネットの特許技術をベースにしたインターネットのインフラのベンチャーでして、でそこが持っている特許技術であったりとか、それから、まあ、インフラ技術っていうのと、あとはツタヤであったりとか T ポイントで有名な、まあ、生活提案企業であるカルチャーコンビニエンスクラブがですね一緒になって作ったスマートフォンの会社でして、基本的には、まあ、一言で言うと、まあ、世界一安全安心なスマートフォンサービスっていうのを提供していくっていうことを目標としています。
なるほど。 フリービットとして、まあ、サービス開始したのは2013年の11月ということで、
はい、
まあ、世間的にはまだ、ね、格安スマホと言われる前のタイミングだと思いますけども、はいはい、なぜゆえにそのタイミングであえて MVNO として参入したんでしょうかね。
もともとフリービットの理念がですね、インターネットを広げて社会に貢献するということで、やっぱりそのスマートフォンっていうのは言ってみれば本当に一番安くて、で一番高機能なコンピューターになりますんで、それを普及する方法としてこのスマートフォンっていうもののメソッドを使っていくとすごくいいなと思いまして、理念に基づいた形で今、我々がずっと蓄積してきた技術であったりとか、あとはそのいろんなスマートフォンを作ってくれる工場との連携とかも出てきたことがあって、そういうような理念に基づいた形で参入したという形になります。
やはり2013年っていうのは非常にいいタイミングですか。どうですか。
そうですね、はい、ですから、ちょうどその時 MVNO 自体のいろんな技術的な開放が進んできたっていうことと、それからあとはその端末自体も自社で作れるようなタイミングになってきたということで、もう本当にちょうどいいタイミングでしたね。
結構あのタイミングでね、やっぱり端末を引っ提げてオリジナル端末で参入してくるって、はい、なかなかなかったですし、
はい、
結構チャレンジングな感じでしたよね。
そうですね、それは我々そのフリービットでもともとエグゼモードというですね、言ってみれば ODM メーカーといいますか家電メーカーを持ってまして、でそこで最初はフォトフレームしか作れなかったものが、そこからだんだんタブレットが作れるようになって、通信機能を合わせて、でやっとその2013年にスマートフォンまで持ってこれたということで、約10年近い取り組みっていうのをやってるんですね。ですからそういう意味からすると非常に長い技術蓄積であったりとかノウハウを持った末ということですね。
なるほど、
はい。
でその後カルチャーコンビニエンスクラブと組むという感じになりましたけども、はい、この組んだきっかけっていうのは、どういったところなんでしょうかね。
やっぱり実際スマートフォンっていうのはやっぱ日本の場合は大手3社が携帯電話を提供したことによって、すごくやっぱりお客様の目が超えてるんですね。でやっぱりオンラインだけでは絶対に無理だっていうのが分かってましたんで、フリビットモバイル時代もすぐに店舗の実験ということを進めていったんですけど、それをやっぱり多く広げていくっていうことと、やはりそのプラスアルファっていうことを考えた時に、単純なスマートフォンと MVNO だけでは絶対にそのレッドオーシャンといいますか、ただの競合の中に入ってしまいますので、また別のプラスアルファの生活提案であったりとか、そういうワクワク感とかっていうことを提供できるっていうことが一つの目標で、あとは CCC という会社、増田社長がのオーナー企業ですので、決断も非常に早いということがありまして、今増田社長と僕の方でもうタッグを組んで進めている、そういうような感じですね。
フリービットとして店舗も出したりとかして結構こう頑張ってる感じはすごいしたんですけども、やはりあれってこうフリービットだけでやるのは結構大変だったのかなっていう感じはあったんです
か。そうですね、もともとフランチャイズの仕組みを作りたいっていうのがありまして、でそのためにはやっぱり自分たちでやってみないとわからないっていうところがありましたんで、フリービットの社税でもやっぱ正解ってわからないんで、やっぱ早く動いて早く失敗して早く修正すると、それを一人早くやれば先に行けるっていうふうに思いましたんで、今回はやっぱりその端末から店舗までっていうところを全部垂直統合で作っていくということになってましたんで、僕はほとんどその仕事の中に特化して、ずっと自分でも店頭に今でもそうですけど立ってみて仕組み自体を作り上げたっていうことですね。
結構増田社長を口説くのは大変でしたか。
お声掛けいただいたのは実はCCC からいただいた形だったんで、
そうですよね、CCC もなんか自分たちでやろうとしていて、で全然別で動いてたけども、なんかその端末出すのが半年とか1年後ぐらいで、よくそのスピード感で CCC やってく気あるなっていうのを
怒ってましたよね。
そう旗から思ってて、この業界舐めてんなと思ったら、フリービットと組むことになって、なるほどなみたいな、お互い弱いところ強いところがちゃんと分かっていて、でそこの補完関係ができてるなと思って、なかなかいい関係だなと思ったんですけど、
そういう時にお声掛けいただいて、やはりその増田社長の方もですね、やっぱりそのツタヤの未来だったりとか T ポイントの未来っていうのがやっぱり全部スマートフォンに乗ってくると、店も店舗に乗ってくるし、磁気カードもスマートフォンに乗ってくるしっていうようなところをやはりずっと考えられてたんで、それはやはり垂直統合でサービスが作れるっていうことですごく魅力を感じていただいたって感じですね。
で非常にその垂直統合にこだわられていますけども、そうこだわっている理由って何ですかね。他の MVNO ってやはりもうね、回線だけ提供していて端末は別みたいな感じがしますけども、
これですね、やはりその MVNO ってもっともっと劣等者になっていくんですね。ですから例えば我々1995年からですね、インターネットのベンチャーをやってまして、最初にはプロバイダーを作ったんですけど、その時に1994年からだいたいプロバイダーが始まって、例えば1998年ぐらいまでにだいたいですね2000社以上できたんですね。でそれから考えると今の MVNO の500社ってまだ少なくて、この4倍ぐらいまで 増えてくる可能性があると思ってます。で、一つは提供者サイド、もう一つは顧客サイドの視点から垂直統合を選んだんですけど、その時に提供者サイドから見ていくと一番重要なのはそのサービスの継続性というのがものすごく大切で、結局2000社あったプロバイダーが今250社まで減ってますんで、ものすごい淘汰が行われるわけです。で、その時に重要なのっていうのはやっぱりその継続的な課金サービスというのは継続的なコストがかかりますんで、それをしっかり賄っていくためにはやっぱり垂直統合っていう方法しかないっていうところだったんですね。ですから回線で調整するか端末で調整するか、あとはサポートでどうするかっていうのを全部バランスを持っていかないと、どうしてもコストが増えていって、どんどんどんどん端末が出てくれば出てくるほどコストが上がっていく構造になりますんで、それをなんとかしたいっていうことと、もう一つはやっぱり顧客サイドから見た時に絶対選べなくなるっていうのが分かってまして、だからやっぱりプロバイダーの時もそうでしたし、例えばまあプロバイダーとパソコンをくっつけたようなものがあのスマートフォンのサービスになるわけで、やっぱりスマートフォンでコンピューターですからものすごく複雑で、マーケティングの論理に行くと今みたいにプランがめちゃくちゃできてきたりとか、端末もいろいろ出てきたら結局分かんなくなったで、それはやっぱり昔スティーブ・ジョブスがアップルに戻ってきた時に30種類以上あった端末をたった4種類に絞った、でそれで言ってみれば30分の4の開発費だから、それに全部投入できたっていうことなんで、我々もだからそういう意味で端末1機種ですんで、だいたい通常の機種の15倍ぐらいのコストをかけて1機種を作ってる。その2つの意味で、まあ顧客からするとシンプルでいい端末が得れる、でそれから提供者サイドとしても継続性を担保できる、この2つのところでそういうような垂直統合というのを選びました。
ね、だからもう選ぶとしたら機種しかないしっていうんですよね、はい、で料金プランも結構安くてね、はい、1000円みたいな感じだったりしますけども、はい、あれちょっと安すぎませんかね。
あの結局これも弊社しかやってないんですけど、はい、やっぱりそのアプリごとに速度を切り替えるんですね。でこれは、端末と交換機の部分を自社で作ってるからできますし、そういう特許っていうのも持ってまして、で結局その電力と同じように通信ってピークコントロールなんですね、はい、だからピークに合わせて設備を打たないといけなくて、1日何回かしか来ないピークに合わせて全部の設備を持ってる、でそれをうまくコントロールできればいいはずなんで、だから今言ってる何ギガとかっていうのはあれ積分値ですよね。だから本当はピークコントロールになってないんで、そもそもおかしな論理で、だから我々はそのピークをこう落としていくことによって、あの1000円っていうので十分利益が出る構造というのを作ってます。
ね、まあ、そういうのができるのも垂直統合で全部ね、
そうですね、はい、
とかってしますよね。で、まあ、実際端末なんですけども、はい、特徴といいますか、はい、その辺はどの辺になりますかね。
あの一つはやっぱりもうとてもシンプルに作り込まれているということで、はい、OS とかファームウェアまで我々で全部作り込んでますんで、例えば新しいオプションとか申し込むとソフトウェアが自動的にインストールされてセットアップが完了したりとか、あとは例えば箱に置くだけでサポートセンターに来てる不良のトップ 80% は自動的に修復されたりとか、そういうような機能があるんですけど、まあ、一番大きいのは通常のスマートフォンよりもソフトウェアのバージョンアップでできることを多く開発されてるんですね。ですから、通常例えばバッテリーの持ちをこの間倍にしたりとかっていうのがありましたけど、そういうのも後からソフトウェアでできる領域っていうのは結構増やしてるっていうことなんですね。それが特徴的なところだと思いますね。
ね、実際あの、まあ、箱に置くとそこで自分で判断して修理してほしいところをこう、ね、
はい、
センターに送るみたいなのはなかなかないアイディアですし、
はい、
あれというのはね、本社ならではな感じですよね。
そうですね、
あそこ結構みんなメディアはびっくりしたんですけど、発表の時に、
はい、
あの反響ってどうでした？
何本かテレビ CM を作ったんですけど、やっぱり反応が全然違うんですね。その明らかに違うユーザーインターフェースっていうものをスマートフォンというのは提供していかないと、もう全部同じものに見えてしまいますんで、でやっぱりテクノロジーが単純にスペックではなくて、あれはその非接触式のカードの技術を使ってソフトウェアを起動したりとかってしてるんですけど、ユーザーサイドのところにテクノロジーをどう使っていくのかっていうところがやっぱり一番特徴的なところだと思いますので、非常にあれはお店であったりとかお客様からも高い評価をいただいてます ね、はい、
あと端末的にはやはりまあ安心なところをかなり推している感じだったりしますよね。
はい、そうですね、言ってみればあらゆるものをこう見守っていくっていうか、優しく見守っていくっていうところが特徴なんですけど、例えばまあ1機種でフルスペックスマートフォンなんですけど、お子様向けにも変化したりとか、高齢者向けに進化したりとか、あとはガラケーから移ってきていただいた方向けに変化したりとか、1機種でまあかなりいろんな形で変化をしていくんですね。でそれぞれの年齢層に合わせての安心機能っていうのが ついてまして、やはりその今一番やっぱり評価いただいているのはその子ども向け、お子様向けの機能で、小学校の高学年になって初めて塾に行くタイミングからスマートフォンを持たせるご家庭が多いんですけど、やっぱりまず位置をしっかりと見守ることができたりとか、あとはご利用のアプリを見守ることができたりとか、それからあとはまあこの間出ましたようにそのインターネットのまあブラウザーで見たものがフィルタリングをかけるだけではなくて、まあどのようなサイトを見てるかってこうカテゴリー分けされて、まあプライバシーがあるんでどのサイトを見てるまでは出てこないんですけど、こういうお子さんが興味を持ってるっていうこともご両親から見れたりとか、まあ、そういったようなとこまで作り込んでますんで、その辺はもう非常に高い評価をいただいてますね。
その辺からするとやっぱ親も安心して子供に渡せるというものになっているという感じなんですかね、
はい、
実際今客層っていうかユーザー層はどんな感じになってますか、
はい、やはりですね10代と、40代以上の方が非常に多い感じですね。で真ん中の部分っていうのはもともとその iPhone が持ってる市場ですんで、そこでやっぱり競合してもなかなか勝てないというところで、もともとそのお子様から高校ぐらいまでの方から、それからあと40代以上の方っていうのにターゲットしてたんですけど、その通りのターゲットになってる感じですね。
結構家族でっていうのも方がするんですかね。
そうです、家族で持たれる方も非常に多いですね。今だから1契約あたりの販売台数って 1.3 とか台ぐらい行ってますんで、だから1契約あたりで大体 1.3 台ぐらい購入いただいてるっていうところが非常に特徴的なところだと思います。
やっぱりあの値付けだとね、まあ、2契約ぐらい、はい、まあ、2日間みたいな感じなんですよね。
そうです
ね、はい、試して使ってみるかっていう感じだったりしますもんね。であとまあ TSUTAYA店舗でご覧いただいたりしますけども、はい、実際 TSUTAYA での反応ってどうですか。
そうですね、まさか TSUTAYA でスマホを売ってると思われずに来られる方がいるんですけど、やっぱり今そういう意味でメッセージがシンプルであるっていうことで、やはりその非常に多くの反響をいただいてまして、やはりその店舗が増えるごとに入会者数も増えてきてるっていうところで、非常に面白いところですね。あとは最初はなかなか我々例えばもともとやっぱデジタル出身なんで、やっぱりスマートフォンでコンテンツが全部デジタルでダウンロードされるのかなと思っているとですね、やっぱりいろいろアンケートを取ってみますと、TSUTAYA の DVD が無料で借りれた方が嬉しいとかって言われる方もおられるんで、その辺のところのサービス連携とかっていうのも非常にうまくいき始めてますんで、特徴的なサービスになってると思いますね。
そうですよね、はい、まあね、スマートフォン使いこなしてる人からするともうそんなのねネットで見ればいいじゃんと思いますけど、はい、そうじゃない人っていうのはみんな TSUTAYA 行って DVD 借りてるし、
はい、
多分ね TSUTAYA 行ってる人っていうのは、まあ、週に1回とか、
はい、
ね、こう何回もか何回も行ってる人たちなので、はい、まあ、最初あここにスマートフォン売ってるんだと思って興味を持って、その場では買わないけどもまた翌週にね返しに来てるタイミングで、はい、まあね、買ってくれたりとかってすることもあるでしょうから、まあ結構TSUTAYAっていうのはいい、ね、タッチポイントになってるのかな
っていう気が
しますね。
やはりその顧客のデータベースであったりとか属性とかっていうのもTSUTAYAの店舗って全部分かってますんで、やっぱり出店するにしてもそういうようなデータがあるかないかっていうのはやはり大きく違いますんで、非常にその辺はいいパートナーだと思いますね。
でしかもあれですよね、まあ全国で展開することも可能で、全国展開もできるという感じですよね、
はい、非常にやはりそのTSUTAYAの皆さんってその FC フランチャイズの仕組みなんで、やっぱり加盟店さんとの関係がものすごく良くてですね、まあ、今全力でTSUTAYAのモバイル推進本部の方で進めていただいてるんですけど、本当に非常に強力なパートナーだと思いますね。いろんな意見もいただいてですね、全然気づかなかったようなところっていうご意見もあって、本当にいい形で進めてます。
例えばどういった意見ですか。
だからやっぱりですね、お客さん自体のこう視点にすごくこう、まあ、皆さん立たれますんで、やっぱりそのユーザーインターフェースの話であったりとか、あとは申し込み画面のことであったりとか、すごい細かいところからですね、あとはまあ今回のそのかけ放題のサービスもやはり非常にTSUTAYAの皆さんからの要望とか加盟店の皆さんからの要望が強くて、でそれで実現したということになってますけど、
はい、IP 電話が1回国内1回10分までかけ放題になるサービス
と、はい、そうです
ね。やっぱりかけ放題って必要ですかね。最近ね各 MVA のこぞって導入してますけども。
そうですね、その端末も回線も込みっていう表現っていうのは我々が一番最初にやってたんですけど、その後からは通信料金だけをアピールするような形になって、今度また込み込みに戻ってきてるっていうことなんですけど、やはりその分かりやすいっていうのはあるんだと思うんですね、だからそういう意味で、まあ、弊社の場合はその特殊な IP 電話っていうのを持ってましたんで、やっぱりこれは通常の090と比べるとコスト構造が全く違いますんで、かなりこういうサービスとしては打ち出しやすい感じでしたね。
そうですよね、もともと IP 電話もやっていて、
はい、
さらにかけ放題という感じ
ですね。そうですね、はい、結局トーンモバイルの場合ですね、フリビット時代から作ってきた IP 電話の品質が高いこともあって、全体の中で090とかのオプションをつけられる方って3割ぐらいしかいないんですね。他の方は皆さん IP 電話でご利用いただいてますんで、普通に IP 電話使われて、だからあまりこう IP を意識せずに皆さんやられてます。
ね、他の MVNO の場合ね、やっぱ090、080ありき で、はい、でそれでまあかけ放題で IP 電話導入するというパターンもあったりしますけども、はい、まあ確かにね、トーンの場合は IP 電話がメインってことからすると、
はい、
ユーザーからすると、まあ、親しみやすいオプションになってると。
そうですね、標準でも IP 電話がついてくるっていう形なんで、ですからこれやっぱりその端末まで作ってないと、ソフトだけ後から入れるとですね、 IP 電話ってものすごく難しいんですけど、その端末まで一緒に作ってることによって、 IP 電話でもちゃんと着信したりとか、変な Wi-Fi 掴んでるときって IP 電話って着信しなかったりとかかからなかったりするんですけど、どういう状態にあってもいいクオリティを保てるっていうようなところができてるっていうことですね。非常に特徴的な機能です。
御社が参入した3年前から比べると、
はい、
まあ、相当今ねライバル増えてますけど、はい、やっぱりこの状況ってある程度予想はされてましたか？
そうですね、完全にやっぱり予想はしてましたね。その先ほど の、はい、1回インターネットプロバイダーの事例でやってます、全く同じ構造ですん で、で今回はやっぱり MVNE みたいな存在がいることによってもっと参入しやすい構造になってますんで、これからいろんな意味で目的特化型になってきたりとか、最終的にやるのは無料みたいなところも出てくるはずなんですね。でやっぱりただこれによって、今まではもうとにかく最初にフリビットモバイル始めた時は大丈夫っていうものすごい怪しい会社と思われたんですけど、でも今はもう完全に MVNO っていうのが皆さんはそれの一つの選択肢として選んでいただいてるようになりますので、そうすると逆に言うとその中でどう特徴付けするかっていうところが、まあ、売れずに、まあ、3年間料金プランを1回もいじってないところってなかなかないと思うんです
けど。そうですよね、はい、
それで今実際満足度も 82-3% で、実際購入いただいた方が他の人に勧めたいという割合も 85% ぐらい来てますんで、これはちょっと非常に面白い稀有な例だと思いますね。
料金そんなに安くて、まあ、そういったサービスがあって、はい、まあ、満足度高いの分かるんですけど、はい、逆に不満に思われてる点ってどこなんですか？
ですね、不満に一番多かったのはですね、その速度の部分をちょっと一回こうバーッとユーザーが増えた時に混んでしまった時期があって、その時に不満足理由が増えたんですけど、現時点での不満足のところっていうのはほとんど大きなところはない感じになってきてますね。
なるほど。
あとはまあその店舗をもうちょっと増やしてほしい、もっと近くにあった方がいいとかですね、そういったところはありますね。
そうですよね、はい、ただね、やはり他の MVNO の場合はね、家電量販店メインだったりとか、はい、まあ、最近ではね直営店出すとかって話もある中で、はい、とは言いつつもね、各県に一つ出せればいいかなっていうレベルだったりしますけど、はい、その点で言うとやはりツタヤと組んでるっていうのは非常に強いですよね。
そうですね、加盟店さんが出していただけるんで、すごくいい構造にはなってますね。
それ実際そのツタヤの店員さんとかもちゃんと対応してくれるようになってる、
はい、ストーンモバイルはですね、専用の店員さんから、専用の担当者になっていただいて、兼業ではないんですね。ですからトーン1機種1プランだけを売るための専任スタッフというのが、各店舗のところに常駐している形になりますので、その辺は非常によくできてますね。
真っ白さん、実際に今までの話聞いてみてどうですか？
そうですね、正直私ツタヤってもう何年も行ってなくて、で最後に行ったのっていつだろうって思い出してたら、家族と住んでた頃なんですよ。でそれはその家族で一緒に見る映画とか、まあ、アニメとかそういうのを借りに行ってたんですけれども、まあ、そういう時にふっとそのツタヤでスマホが売ってるってなった時に、先ほど石田さんが家族で持たれる方が多いというお話をされてたので、はい、なんか私それはすごい通ずるものがあったんですね。なんかまあ話題になりやすいというのもありますし、であと、まあ、いろんなゲストさんこの番組来ていただいてるんですけれども、石田社長ほど月額その1000円でちゃんと利益が出せる理由を明確に言ってる方っていなかったなって思って、そういう点ではなんで、まあ逆に言うと他の会社は言えない事情もあるのかもしれないんですがなんかそういう部分ではすごい信頼できるなっていう印象私は今日持ったんですよ
ね。その点やっぱトーンは非常にね、技術的なバックボーンもあり、でさらにはね、やっぱそのプロバイダーをやっていたっていうところは非常に大きいのかなと、うん、はい、ね、やっぱなんだかんだ言ってプロバイダーの状況と同じようにね、MVNOもなっていくっぽい感じはね、誰しもみんな分かってることなので、
はい、
っていうところで言うと、まあ、その経験も非常に生きてるのかなという感じがしますね、はい、今後そのトーンモバイルでこう目指しているところですとか、
はい、
目標ですとか、その辺あったりしますか？
はい、やっぱりその最近よく言ってるのはやっぱ世界一安全安心なスマートフォンサービスということなんですけど、これからやっぱりその子ども向けで であったりとか、今度スマートフォン自体が高度化していくとセキュリティ問題ってものすごく大きくなってくると思うんですね、はい、でそれをとにかく本当に世界一って言い切れるのは端末から回線からここまで一社でやってる会社っていうのはないわけなんですね、うん、ですからそれは挑んでみたいなと思ってますので、これからもっといろんな意味で、スマートフォンが社会インフラになればなるほど安全安心っていうのは大切になってくると思いますので、やはりその高機能とかなんとかっていうものを表に出すんではなくて、そのテクノロジーを使って本当の安全安心っていうところを、実現していくっていう、そういうところを目指していきたいと思ってます。
ね、他の MVN は結構ねそういった安心安全サービスを他から買ってきて提供しているところもあったりするので、はい、自社でやられているところが結構珍しいのかなという感じですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今スマホの普及率がだいたい 50% を超えたっていうようになってまして、まだまだガラケーの方々おられると思うんですけど、これからやはりそのスマートフォンが社会のインフラになってきて世界で一番使いやすいコンピューターだと思いますんで、ガラケーの皆さんもですねぜひともですね安心してスマートフォンを体験して新しい世界の窓を開いていただきたいなと思いますんで、ぜひともそういった方々にも安全安心で使っていただけるようなサービスを作っていきたいと思いますんで、ぜひともこれからも注目いただければというように思っております。
はい、石田さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲストはトーンモバイルの代表取締役社長 CEO 石田敦貴さんでした。以上特集、ツタヤが手掛けるスマートフォン、トーンモバイルが描く通信事業のビジョンでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週1週間振り返ってみますと印象的だったのが、はい、ね、ソフトバンクの孫さんがね、ニューヨークに行き、はい、トランプタワーでトランプさんに会ってくるというところが結構衝撃的だったのかなと、うん、なかなかねあのツーショット印象深いというか、
ね、
若干うさんくさいというか、
てかどんなパイプ持ってんですかね、
よく会えるなってとこですよね。
いや本当ですよ、うん、トランプさんなかなかそういった方と会わない方ですよね。
でしょ、でしかもね会いに行ってちゃんと会えて、うん、でその要はこれから会うからっていうのをメディアにちゃんとね話しておいて、カメラマンを用意させておいてちゃんとそこでねツーショットで写ってアメリカとか日本のメディアに出るっていうのもすごいなと思いましたし、ね、あと約束した内容がね500億ドルの、まあ、投資とあと5万人の新規雇用を作るっていう話をしていて、まあね表向きはねスタートアップに投資するという話もありますが、ただね一方ではねスプリントね買ってますけども、まあ、T モバイルの買収に失敗しているので、もしかするとね政権が変わればまた風向きも変わるので T モバイルを買えるチャンスが出てくるために交渉したんじゃないかというところもね推測できますし、あとね5万人の雇用を作るって言ってますけども、はい、一方でね孫さんスプリント買った時にリストラしまくってかなりの人を辞めさせるので、その人が新規雇用を言うかみたいなところがねちょっとこうさすが孫さんだなって、まずリストラした人をね戻した方が先なんじゃないかなっていう気もちょっとしましたね。
孫さんの独自政権っていう感じもします
ね。そうですね、ちょっとね、中東からのファンドを集めて、ね、今10兆円ぐらいお金あるらしいので、もうそれをねこうどこで使ったのかみたいな感じでね暴れまくってる感じですね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、まあ、今年もうね年末ということで、
はい、
番組として、まあ、重大ニュースをあれこれ振り返っていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。デリラン。